皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちの和解のために御子さえ与えてくださった方。この方により今私たちは神と和解し、神との平和を持っています。この主を覚えてですね、御言葉を開いてまいりましょう。まずですね、今日もですね、東日本のために祈りたいと思います。いつもの課題ですけれども、日本の教会、クリスチャンが持ち上げるようにも祈ってまいりましょう。共に力を祈りましょう。そしてこの日本を導いてくださることを信じ感謝します。どうぞ主よ、この日本の今の困難状況の中であなたの栄光を流し、そして、本当にこの日本の民を救えて導いてください。あなたがそのことをしてくださることを信じ感謝します。そしてまた天のお父様、日本のクリスチャンをあなたが油を注いで用いてくださることを信じます。そして、日本のクリスチャンを通してあなたの栄光が表されることも信じます。感謝します。イエス様の名前でお願いします。アーメン。します。ではですね、いつものようにですね、聖書の通読箇所に伺いたいと思いますが、旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人への手紙となっています。この詩編の中でもですね、ダビデの歌は自分の正直な心を歌っている歌です。中にはですね、敵に対して非常に荒い言葉も使われます。しかし自分の心すべてをご存知の主にその心のすべてをさらけ出す、そのような祈りですね。私たちも正直な心でですね、主と交わってまいりたいと思います。またですね、ローマ人の手紙、特に今週の通読箇所は信仰による義、御霊の原理についてが書かれています。ぜひそのところも読みください。ではですね、このローマ人の手紙の中から今回は5章を開いてまいりましょう。ローマ人の手紙5章、1から11節のところですね。新改訳聖書2版271ページ3版296ページのところです。それでは姉妹、朗読お願いできますか。 はい、お願いします。ではですね、主題テイクを見ましょう。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。ローマ人への手紙5章1節、ね、します。さて皆さんですね、スティーチャーチ牧野がこの場所で礼拝を始めてから丸9年が経ちました。そして10年目に入ります。8月の3日が最初の礼拝だったと思うんですね。でこの間ですね、様々なことがありました。しかし主が私たちを一つの教会として導いてくださっておられることを感謝します。非常にですね、その問題を通らなければですね、わからなかった神様の恵みの深さ、またですね、私たちがそのところを通ってでしか得ることのできなかった信仰ですね、そのものをですね、神様は与えてくださいました。本当に感謝します。まあ、10という数字もですね、聖書は一つの区切りを表す数字です。この年に主が何をしてくださるのか期待していきたいと思います。その最初にですね、このローマ人の手紙からお話しできることを感謝だと思います。なぜなら私たちはここに書かれている信仰によって立て上げられ励まされているからです。このローマ人の手紙の今週の、それも今日の通読箇所にこう書いてあります。なぜなら立法を行うことによっては第一人神の前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は立法とは別に、しかも立法という原者によって明かしされて神の義は示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありませんと書かれています。誰も行いによって神の前に義と認められる人はいません。それでイエス様を信じる信仰によって義とされるんです。どんなに正しい行いをしている人でも、良い行いをしている人でも、そのことによってですね、神の前に義と認められるということはできません。私たちの信じる神様は神様の前にあっては私たちは罪深いものです。義人はいないと書かれていますが、誰一人神様の前に立つことはできません。しかし私たちはイエス様の憐れみによって義とされていることを感謝します。信仰によって、イエス様を信じる信仰によって恵みによって義とされています。そしてさらに詳しくこう続きます。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いによる与えなしの義と認められるのです。神はキリストイエスを先知によるまた信仰による並みの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。全ての人は罪を犯し神からの栄誉を受けることができません。どんなに立派な行いも一つの罪が帳消しにしてしまいます。しかし神様の恵みとキリストの贖いによって信じる者は義と認められます。ただイエス様のその贖いによって私たちは義と認められます。そしてはっきりとこう書いてあります。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。これは聖書の中で非常に大切な言葉です。私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス様を信じる信仰、ただそのことによって人は義と認められます。ローマ人の手紙はこのことを中心にして書かれています。そして今私たちはこの信仰によって生かされ歩まされています。 高見様はこの教会を信仰によって立て上げてくださって、信仰によって導いてこられました。私たちの信仰を励ましつつですね、導いてきてくださいました。本当にこのことを感謝します。ですからこの信仰によるそのことは非常に大切な事柄です。さてこのことを見た上でですね、主題聖句をもう一度見てみたいと思います。ローマ人への手紙5章1節、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますと。ここに神との平和と書いてあります。イエス様は私たちと神様との間に平和を与えてくださるから、平和、平安、ヘブル語ではですね、平和を表す言葉はですねシャローム、そしてまた平安を表す言葉もシャローム。神様と私たちとの間の平和、平安、それがですね、人との間の平和につながります。平和につながります。私たちは本当は神様との平和なしにですね、人と人との間の平和はないんですね。この平和ということを考える上で、創世記の始めのところを見てまいりたいと思います。創世記2章1から3節、ここで神様が天地のその全てを完成された時のことが書かれています。こうして天と地とその全ての場所が完成された。それで神は第7日目になさっていた時の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。神はその第7日目を祝福とし、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。神様は全ての創造の技を休まれました。神様は安息されたんです。その時神様は安息されました。そこには平和がありました。平安がありました。ところがですね、それが失われる出来事があります。それはアダムとエヴァの堕落です。アダムとエヴァは神様の戒めを破りました。彼はエデンの園で神様が食べてはならないと言われていた木の実を食べたんです。取って食べたら死ぬと言われていた善悪の知識の木の実を取って食べたんです。それは小さいことのように思えるかもしれません。しかしですね、神様はエデンの園にたくさんの食べ物を置いておられました。彼は食べるものがたくさんあったんです。もしですね、テーブルの上に一個だけパンがあって、これを食べたらいけないと言われたならですね、ついそれに手を出してしまったということもしょうがないなと言えるかもしれません。しかしアダムとエヴァがエデンの園にいたとき、そこには豊かにたくさん食べ物があったんです。でもそれにもかかわらずアダムとエヴァはたった一つ食べてはならないと言われる木の実を食べたんです。彼らは満ち足りていたにもかかわらず悪魔にそそのかされて、エヴァが、そしてアダムがその実を食べました。それは神様の言うことを聞かなかったということなんですが、言い換えればそれが不信仰なんです。なぜなら神様が食べたら死ぬと言われたことを信じるなら食べません。逆に悪魔は言いました、食べても死なない。悪魔が言った食べても死なないということを信じたから、アダムとエヴァはそれを食べたんだ。逆にですね、 神様が言われた食べたら死ぬという言葉を信じないからそれを食べたんです。つまりこれは神に対する不信仰なんです。この不信仰こそが重大な罪なんです。神様は信仰によってこの世界を作られました。神様はこの天と地、宇宙すべてをですね、信仰によって作られたんです。神様はこの世界をどのようにするか思い描かれました。そして神様が光をあれと仰せられた時、光があったと書いてあります。神様は心に信じて、そして神様が告白された時、それはそこに実現したんです。神様の信仰によって世界は創造されていきました。水があるようにと言われた時、そしてまた神様は木々を生えさせられました。動物を作られました。全て神様は信じ告白して作っていかれたんです。信仰によって神様はないところからあるものを引き出すようにして全てのものを生み出していかれました。ですからこの世界全ては信仰によって成り立っているんです。その信仰によって成り立っている世界の中にアダムは大きな不信仰を持ち込んだんです。完全な世界の中に不信仰が持ち込まれました。それは全てのものを呪いの中に閉じ込めたんです。創世記で主は言われます。アダムに言われます。あなたが妻の声に従い食べてはならないと私が命じておいたから食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは地だから地に帰らなければならない。土地はあなたの上に呪われてしまった。またあなたも土に帰る、地に帰る。この世界すべてがアダムの不信仰によって呪いの中に持ち込まれた。そして大きな壁が人間と神様との間に作られたんです。皆さん、創世記3章24節には、こうして神は巣を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビンとワウエがいて回る炎の剣を置かれたと書いてあります。ケルビンと炎の剣、これは追放されたアダムがエデンに戻れないようにするためのものでした。これがなければエデンに戻れるかもしれないと考えるかもしれません。しかしそれ以上に大きな壁、この世界で最も大きく最も悲惨な壁を作ったのは神様ではなくて追放されたアダム自身でした。その壁とは不信仰という壁です。神様を信じないという壁は神様の祝福の全てを遠ざけます。この世界は神様からの恵みで満ちています。神様が全てのものを作り全てのものを与えてくださっておられます。あなたが誰かから何かをもらったとしても、それも神様からの、神様から、神様が作られたものでなければそこに存在しません。あなたが誰かにですね、何かをあげようとしても、例えばお金をあげようとしたとします。手の中にあるお札もですね、まあ、それはですね、ただの紙切れ以上の価値がですね、つけられているかもしれませんが、し かしそれでもその紙切れは木がなければそこにありません。神様が創造されたものがなければそれはなりません。1円玉も10円玉も100円玉も金貨も銀貨も銅貨も、まあ、日本にはですね金貨金貨は高額のものしかありませんが、これは金貨もですね、それも神様がそれぞれのものを作っておらなければそこにありません。すべてが神様の御手によります。神様の手によらないものは一つもありません。神様の祝福を遠ざけるということはこの世界の全てを遠ざけるということです。神様は私たちのために、私たち人類のためにこの世界の全てを作ってくださいました。そこにあるものは皆良いものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けると聞き捨てるべきものは何一つありませんと、でも前手紙第1、4章4節に書かれています。感謝して受けるなら良いものなのです。ところでですね、感謝はどこから来ますか。感謝は神様への信仰から来ます。まあ、そうでない感謝があります。まあ、日本ではですね、お天道様といって太陽を拝んだりします。太陽の恵みに感謝すると言いますが、太陽を作られた方に私たちは本当は感謝しなければなりません。神様が作ってくださったそのことに感謝しなければなりません。ですから私たちの感謝は全てのものを神様が作ってくださったという信仰に基づくんです。全世界を作られた神様を信じる、あなたを作ってくださった神様を信じる、それが感謝へとつながっていきます。ところがそのような神様と私たちの関係はアダムの罪、そしてその後人類の全ての罪によって破壊されて壁ができてしまいました。そこに大きな壁ができてしまいました。不信仰という壁ができてしまいました。その壁をイエス様は打ち砕きに来られた、打ち壊しに来られたんです。そして神様と私たちの間において和解ができるようにとしてくださったんです。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責任を人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですと書いてあります。本来ですね、人間の側から作ってしまった壁、人間が取り除かなければならない壁を崩すために神の御子が来てくださいました。それはどんな方法だったでしょう。それは罪のない神の御子イエス様が十字架にかかって死ぬという方法でした。この十字架で罪をそのままにしておくことができない神様の完全な義と、罪深い私たちを愛してやまない神様の愛とがぶつかったんです。そしてイエス様は十字架で死なれました。罪のないイエス様はこの十字架で死なれました。しかしそのなされたことが完全であったゆえに3日目によみがえられたんです。そして私たちは神様と和解させられることができました。それに私たちは神様の恵みを感謝することができます。しかしですね、皆さん、このイエス様の十字架の意味というものをもう少し考えてみてください。イエス様は十字架で死んでくださいました。この恵みを感謝する。テサロニケ人への手紙には、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、 すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、と書いてあります。いつも喜ぶ、まあ日本でもではですね、よく笑う門には福来たるなんてことを言ったりします。プラス思考といってですね、まあにこやかにしているといいことがありますと、前向きに考えるといいことがありますと、そういうふうに言います。でも本当はそこには根拠がありません。でも皆さん、聖書には大きな根拠があるんです。何ですか？これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、と書かれています。じゃあどうして神はキリストイエスにあって私たちが喜ぶことを望まれるんでしょう？皆さん、十字架でイエス様が成し遂げられたのは何でしょう？それは私たちと神様との和解です。皆さん、私たちと神様との間に私たちの不信仰による壁がありました。それがイエス様の十字架によって取り除かれたんです。そしたらそこからは何が来ますか？神から祝福が来るんです。私たちの不信仰という壁が来ないようにしてしまっていた神様からの祝福、それが神と和解したことにより、この不信仰の壁が取り除かれたことによって、イエス様を信じる信仰によって神の用意された祝福、すべて私たちに受け取ることができるんです。神様は大きな祝福と恵みをあなたのために用意しておられます。これを私たちは信仰によっていくらでも引き出すことができるんです。あなたの人生すべてを通してですね、いくらでも神様の祝福を引き出すことができる、信じる信仰によって引き出すことができるんです。だからキリストイエスにあるこの恵み、それを覚えていつも喜んでいなさいと言われるんです。イエス様は十字架で死んでくださいました。苦しんでくださいました。痛みを受けてくださいました。もしですね、イエス様もあんなに苦しんでいただいたんだから、私も少々のことは我慢しなきゃいけない、そういうふうに考えるなら、教会は我慢大会の場所になってしまう。もちろんイエス様は苦しんでくださいました。でもイエス様が苦しんでしてくださったのは、お前も私のように苦しめということではありません。私たちに対する神様の祝福をイエス様は十字架で勝ち取ってくださったんです。祝福の扉を神様は、イエス様は十字架で開いてくださったんです。それを受け取るのは信仰です。その扉を開いてくださったから、イエス様に会って神様はいつも喜びなさいと言われるんです。どんな問題の中でも祈りなさいと言われます。全ての状況の中で感謝しなさいと言われます。それはその向こうに祝福があるからです。皆さん、今オリンピックに出ようとしている選手たち、オリンピックに出ている選手たちはですね、必死で練習したと思います。でも彼らの向こうには金メダル、銀メダル、銅メダル、オリンピックに出てそれを勝ち取りたいという願いがあったからです。まあ、メダルはですね、必死で頑張っても取れない場合もあるかもしれません。でも皆さん、神様が用意してくれおられる祝福は信仰によって受け取ることができるんです。その祝福が常に用意されているから、神様は言われます、いつも喜びなさい。その先にある祝福を踏まえてですね、私たちは希望を持って進むことができるんです。困難な状況の中で祈ることができるんです。全てのことについて感謝し、いや、それを超えて神様が良いことをしてくださると信じるからです。どんな状況も益と変えてくださると信じるからです。だから私たちはキリストイエスに会って、このように喜び、祈り、感謝することができるんです。これはキリストの上です。そしてこの和解を父なる神様、イエス様にあって成し遂げられました。こ ういうわけで私たちはキリストにしているのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神が懇願しておられる、お願いしておられる。皆さん、不思議な言葉だと思いませんか？どうして神がお願いしなきゃいけないんです？お願いしなければならないのはどっちです？私たち人間です。私たちは神様に勝手に背を向けたんです。そして自分の不信仰の家に滅んでしまう存在となった、苦しめなければならなくなった。ところが神様の側から懇願しておられるんです。皆さん、イエス様は十字架についてくださいました。イエス様はそこで苦しまれました。十字架というのはどんな人がつくんです？正しい人です。罪ある人です。罪人がつくものです。罪人がかけられるところです。周りで見ている者たちは言うんです。お前のしたことの報いを受けてるんだ、すまないという思いはあるのか。十字架で罪人は無理やり謝罪をさせられてるんです。自分の全存在をかけて謝罪をさせられてるんです。イエス様は罪がない方なのに十字架にかかってそこで苦しまれました。あがけり罵る者たちの前で罪のないイエス様が謝罪をされたんです。何の罪もないのに、まるで懇願しているように和解の務めをそこでなしてくださったんです。だから私たちはこの和解を受け入れましょう。イエス様が私たちのために死んでくださったということを覚えて、この和解を受け入れましょう。そこにはそして祝福があるんです。この祝福をも受け止めてまいりましょう。そこに神の愛の深さがあります。神の完全にへり下った愛が、その愛の中に私たちは置かれています。ローマ人への手紙5章2節、またキリストによって今私たちに立っているこの恵み、信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。イエス様はそのようにして私たちをこの大きな恵みの中に入れてくださいました。信じる信仰によってそこに置いてくださいました。私たちはこの愛と恵みによって生かされています。しかしそれは私たちの罪があった時であると書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であった時、そして、ね、今回読んでいただいた箇所の中に書いてあります。私たちが罪人であった時にイエス様は死んでくださいました。私たちが少しでもマシなことをしたからではありません。私たちが教会にちゃんと来るようになったからイエス様はよくしてくださるんではありません。私たちが罪人であった時にイエス様は死んでくださり、そして今イエス様の血潮によって私たちは神の怒りから救われているんです。私たちを責めるものはありません。イエス様は私たちを覆ってくださっておられ、父なる神様は私たちを責められません。私たちの罪を問われません。完全に私たちの罪を十字架で許してくださったんです。そして今私たちは神との和解の中に出されています。皆さん、そのように私たちは和解の中に入れられているんです。ですから私たちは許し合いましょう。裁き合うことがないよ。私たちはそれぞれ違いがあります。お互い罪人であったんです。ただイエス様の義の衣を着せられているだけです。だからいろんな問題があるかもしれません。しかし私たちは裁き合うことをやめましょう。あの人はこんな人だ、そのように言うことをやめましょう。皆さん、 私たちが人を裁くそれは呪うことだ。あの人はここが悪い、あそこが悪い、あの人は顔が悪いと言ったらですね、どうにもなりません。自分でですね、まあ、よくすることはできないわけですけども、まあ、整形なんてこともありますが、でもですね、私たちの悪いところをですね、直そうと思ってもそれと同じです。それぞれに違いがあります。神様がお互いを救われ、また神様がお互いを許し、また愛してくださっておられるんです。ですから、その人を裁く、そのことによって相手を呪うことをやめましょう。かえってですね、許し合い、そして和解し、そして祝福し合いましょう。お互い祝福しましょう。神様がお互い良いものとしてくださっておるんですから、祝福しましょう。あなたは美男子だ、美女だとですね、祝福し合いましょう。まあ、顔のことばっかり言ってますが、あなたはスマートだとかですね、言ってほしいなと思うんですね。まあ、朝も同じことを言ったんですけども、なかなかですね、言ってもらえないなと思うんですけども、期待します。そのように私たちが愛し合う、祝福し合う、そのような愛と恵みの中でパウロは患難さえも喜ぶと言います。そればかりでなく患難さえ喜んでいます。皆さん、パウロは患難さえ喜んでいますと言いました。で、皆さん先ほどですね言いました、イエス様の十字架、それと同じように私たちは苦しまなきゃならない、だからこれぐらいの困難を我慢しなきゃならないということを言ってるんではありません。そういうことをしていたら教会はどこまでも我慢大会の場所になってしまいます。イエス様は教会を我慢大会の場所にしようとされたんじゃありません。私たちは喜びと祝福を持って共に立て上げられていくことができるはずです。ではそれは何によりますか？信仰によります。イエス様が私たちのために開いてくださった信仰の扉、その向こうに豊かな祝福があるんです。神様の祝福を覚えて私たちは患難さえも歩んでいくことができるんです。その向こうに祝福があるからです。先ほどのオリンピックのメダルと同じです。神様の大きな大きな祝福が、おそらくですね、金メダルなんかよりもっとすごい祝福を神様は天国で用意しておられると思いますね。ただこの地上においてもそうです。神様の祝福は信仰によって引き出すことができるんです。だから私たちは喜ぶことができます。そしてそれは聖霊様によります。私たちは聖霊様と共に、そして信仰を持って神様の祝福に向かって歩む。そして主にあって患難を乗り越え、また忍耐を持って歩む中でですね、私たち自身も聖霊様によって清められ、整えられていき、やがて祝福を受けます。この和解の中、そしてこの祝福の中に私たちは今入れられています。素晴らしいことです。そのことを覚えてですね、共に見ましていただきましょう。神様が用意しておられる祝福をですね、共に味わっていただきましょう。お願いいたしましょう。次の課題もThank you. さゆ先生お願いします。Thank you.